誠の父母教。最後の信条世界を連結させることができる宗教とは、神様が一番かわいそうだということを詳細に教えてくれる宗教です。今日まで神様は素晴らしくて偉大だとばかり言われてきたのですが、そうではありません。かわいそうで無念な神様、悔しくて恨があふれる神様です。ですから、これを詳細に教えてくれる宗教が出てこなければなりません。悲しみの神様を知らなければ解放してくれる神様、審判する神様という本当の意味もわからないのです。それゆえ、歴史的な神様の信条に通ずる宗教が出てきてこそ、歴史的な宗教の使命を果たすのであり、時代的な神様の信条を教えてくれる宗教が出てきてこそ、時代的な宗教の使命を果たせるのです。そして未来的な神様の信条を教えてくれ、そのような信条に通ずるようにし、その信条に代わって神様を慰労できる宗教を作ってこそ、その宗教が終わりの日に残る宗教になるでしょう。宗教には様々な種類があります。しもべの宗教があり、その次には養子の宗教があり、息子の宗教があります。そして最後には父母の宗教が出てこなければなりません。人間が堕落したので宗教が必要であり、救世主も必要なのです。人間が堕落していなければ救世主も宗教もすべて必要ありません。直ちに神様と一つになり、永遠なる神様の愛を中心としてこの地で暮らし、そのような父母から生まれた息子娘と子孫がすべて天の国に入っていくのです。地上天国から天上天国に入るのです。ですから、最高基準の宗教を何によって決定するのでしょうか。人間が堕落していない本来の善なる立場で、創造主である神様とその対象である人間が出会うことのできる原則的な内容を基準として選択せざるを得ないのです。それが神様の息子になることであり、神様と一体になることであり、創造の能力を行使することであり、創造の偉業を受け継いで喜びを感じるようになることです。これが四大要件です。これに符合する内容に従って宗教の等級が決定するというのです。数多くの宗教がありますが、宗教の中で最後の宗教は、神様の原理を中心として完全に一つにしてくれ、私たち自身を再び生んでくれる父母の宗教です。統一教会は父母の宗教の使命を完結し、しもべの宗教でできなかったこと、養子の宗教でできなかったこと、息子の宗教でできなかったことを代わりにすべて完成する使命を果たそうというのです。これが神様の御旨の中から出てきたので、この宗教のみを中心として人類は願いを成就することができるのです。そこから統一が可能です。また堕落した父母によって私たち人間が悪の血統を受け継いだので、これを完全に桃源復帰した善の父母が出てこなければなりません。そうして神様の本善の血統に復帰してあげることができなければなりません。そのような基準を完全に備えなければ、本善の完成した人間、体と心が争わない完全な人間が出てくることはできません。宗教はどこに行かなければならないのでしょうか。誠の父母との関係を尋ねていかなければなりません。神様の愛の門を通過して、本善の関係、すなわち本善の誠の父母を中心として、神様の子女の立場を復帰しようとするのが今までの宗教の最終目的なのです。このような目的を追求する宗教がまさにキリスト教です。それゆえキリスト教が名実ともに世界的な宗教になり、終わりの日に世界の文化を支配できる宗教になることができなければ、神様はいないという思想が出てくるようになるというのです。統一教会は神様の愛を中心とした本善の男性と女性になることによって、失われた父母の関係を決定する責任を果たそうというのです。これができなければ、いくら世界を統一するとしても本当の意味での統一とは言いません。私たちは神様の愛を中心として堕落前の本善の男性の姿を探し立てなければなりません。神様の内的な信条が連結されたその男性を中心として、神様が喜ぶ中で女性を探し立て、一組の誠の父母をこの地上に誕生させることができなければなりません。このような宗教にならなければ、この宇宙のすべての宗教を統合することはできず、全人類を統一することはできないのです。旧約時代までは物質を祭物にした時代であり、新約時代は愛する息子娘を祭物にした時代でした。言い換えれば、旧約時代までは物質を祭物にして息子娘の生きる道を築いてきたのであり、新約時代は息子娘を犠牲にして再臨終が来る道を築いてきたのです。 再臨主は父母様なので、父母様が来る道を築いてきたというのです。また父母様が今まで歴史的露呈で犠牲になってきたのは、神様をこの世にお迎えするためでした。この道が宗教を通した救援設理の道だということを初めて解き明かしたのです。宗教が行く道にはしぼべの宗教があり、養子の宗教があり、諸子の宗教があり、直系子女の宗教があります。その基盤の上に父母の宗教が出てきて、平和の天国に向かって進んでいくのです。第3節、超教派運動とキリスト教との対話。神様は唯一であられる。キリスト教は絶対者であられる神様に従いながらも、数多くの教派に分かれてきた。超教派運動は、すべての教派が互いの利害関係を離れ、唯一なる神様のもとに手をつなごうというものである。誠の父母様は、教派を超越して共に神様にはべって暮らすことこそ、すべてのキリスト教徒たちが実現すべき本質的道理と使命であることを強調し、超教派運動を展開された。天地を創造された神様は二人ではありません。もし二人の神様がいらっしゃるならば、創造目的も二つにならざるを得ません。創造目的が二つであってはいけません。ですから神様はお一人でなければならないのです。唯一の神様が作られたすべての被造万物が二つの目的を持っているというのはありえないことです。唯一の神様が一つの創造目的を立てられ、その一つの目的を完成するためにすべての存在物を作られたのです。そして万物が一つの目的を思考するようにされました。唯一の神様が一つの目的を中心として、すべての天地万物を作られたので、この歴史がいくら攻防盛衰を繰り返したとしても、一つの目的に向かって前進するのです。今日人類が信じている神様は、私の神様であると同時に人類の神様です。私たちの神様であると同時に世界的な神様であり、世界的な神様であると同時に天地の神様です。それと同時に天中的な父母です。世界には神様を唱える教派が多くあります。しかし教派圏内で唱える神様はもはや必要ありません。教派を超越して全天地の中心として信じ唱えることができ、全体に代わって神様を私の父と呼べる資格がある存在が集まってこそ、この地上に神様を迎えることができるのです。神様は必ず地上に宗教を立てて世界の救援設理をされるのですが、その宗教は世界性を帯びるようになります。ですから一つの宗教を模索しなければなりません。その宗教の教理には一つの世界を作るという内容がなければならないのです。その一つの世界は神様と関係ない一つの世界ではありません。神様を主体として天と地が完全に一つになった宗教的教理の内容を持っていなければならないのです。そしてすべての主義や思想と戦うのではなく、それを自動的な立場で消化できる主体的な能力がなければなりません。そこでは自分に味方する人や自分の民族、自分の文化背景と一つになるだけではなく、自分と反対の内容をすべて吸収し、消化できる能力がなければなりません。自分が好きな人とだけ一つになるのではないのです。自分の恩衆は取り除いてしまい、自分の味方とだけ一つになるための主張ではなく、恩衆までも漏らさず一つになろうという宗教の内容がなければなりません。このような宗教を神様は願い、イエス・キリストもそのような宗教を目標にしてきたのです。ところが今日のキリスト教は数百の教派に分かれています。キリスト教がもしこの大宇宙と共に世界を救うという目標をはっきりと持っていたならば、このように分裂することはなかったのです。皆さんは祈るとき、神様は世界的な神様であるがゆえに世界を最も愛されるので、神様の息子である私も世界を愛しますと言わなければなりません。すべての国の人々が自国だけのために祈るとすれば、神様はどれほど困るでしょうか。そのようになれば、神様が何百人もいらっしゃらなければならないでしょう。神様は全世界の神様です。神様は世界を一つの愛の圏内に抱こうとされるお方なので、たとえ大韓民国を愛さなくても、私は恨みません。神様は大韓民国だけの神様ではないというのです。大韓民国を捨ててでも世界を取ろうとする神様だというのです。ですから世界を愛し世界のために身無駄えする人は、自分の国が滅びてもその国を再び復活させて世界を相続できるのです。神様が世の中を救われるとき、善人は救い悪人はすべて捨てるのではありません。善人を使わして悪人を救われるのです。もし神様がキリスト教だけを残し、残りはすべて葬り去ってしまうとすれば、 その神様は暴挙で残忍な神様です。神様は真理の本体であられ、道理に合うお方です。それなのにキリスト教徒たちは自分たちだけの神様だと思っています。神様は万民の神様です。どこの誰かだけの神様ではなく、私たち全員の神様です。これで本日の訓読は終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodibl.orgをご覧ください。